皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は日本を再生させようです。今週は先週末から富山号の方に来ております。いつものように富山藤原学校をやっておりまして、今回も全国から皆さんに来ていただいております。夏のようなものすごい暑いところで勉強してるんですが、いよいよもう政治もですね、完全に極まってしまいました。首相の辞める辞めないという話だけではなくてですね、もうなんか与野党ともにですね、完全に腰が抜けてしまっていて、でなんかあらゆる決断を避けようとしている節がありますね。原発のこともそうですし、経済のこともそうです。被災地の復興のこともそうです。何かもう、緩みに緩んでしまって、なんか未来が作れなくなってしまった、そんな感じを特に強くしてますね。それから私、もう一つ思うんですが、企業がやっぱり難しいですよね。特に大きな会社ね、二言目にはグローバリゼーションとかですね、言うんですが、よーく見てみると、あれ、あんまり本気で分析していないんですよね。グローバリゼーションとかですね、あるいはコスト削減とか言うんだけど、あれなんかお題目みたいに最近言ってることが多いんですよ。じゃああんたどこ行くのと。もうアメリカのもね、ドルが暴落してひっくり返りそうでしょ。ヨーロッパもユーロが、ギリシャが破綻してひっくり返りそうですね。中国も来年政権交代だからもうあれダメですよね。じゃあどこ行くのって言うとね、わかんないよね。で、コスト削減ってどうするのと、また人の首切るの。いや、結局ですね、なんか見てると、今のその特に大きな組織のリーダーたちは、組織を根本的に変える能力を失ってしまっているような気がするんです。それはまるでね、幕末と同じなんですよ。幕末はですね、江戸幕府というのは、鎖国という法律というかね、ルールを持ってたわけです。鎖国をする。で、鎖国ありきで全部やってるんですね。鎖国なんかしないでですね、もうね、貿易もやってんだから、そのルールを変えてもっと貿易やったらどうですかって、それは違うんだと。鎖国と決まってんだから、それ以外の方針を受け付けないってのは江戸幕府だったんでしょ。なんか同じなんですね。で、財政は財政再建。とにかく増税とかさ。なんかもうね、グローバリゼーションとか、あるいはその倫理の重視とかね、規定の重視とかさ、なんかこうお題目のように意味のない言葉をですね、連発して、で、どうやっていいかみんなわからない。本当になんかですね、特にこの震災以降、そういう組織がすごく増えてしまったのを私は非常に残念に思うんですね。皆さん考えてください。そんなに日本ってですね、能力のない国なんでしょうかね。私は全くそうは思わないんですね。要するに、津波とか地震の被害は、実は残念ながら日本は結構前から、太古の昔からあるんですね。で、その都度ですね、創意工夫しながら我々は今日の世の中を作ってきたわけで、これに関してですね、もうこれで日本が終わるっていうことは基本的にないですよね。じゃあその産業について言うならばですよ、そのグローバリゼーションがなきゃ終わりなのか、そんなことはないですね。世界の経済見てればわかる通り、開国の時期と鎖国の時期が大体ね、交互に来るんですよ。貿易が活発になる時期と不活発な時期が交互に来るんですから、やっぱりこう外に向かって売るだけが商売じゃなくて、やっぱ中を立て直すのも重要なですね、経済なんですね。皆さん、今のこの世の中そんなにいいとも思わないでしょ。どんなに綺麗な家住んでたってですね、どんなにお金あったってですね、皆さん満足感あまりないでしょう。それ世論調査なんか見るまでもないですよね。なんかその昔感じてたワクワクするような日本のこの活力ってないわけですよね。やっぱりそれって経済の具体的に何をですね、商売としてるのか、何を競争力の源泉としてるのか、どんな風に働いてるのか、どんなルールで組織運営されてるのか、何を信じてるのか、ここ間違ってんですよ。これ全部変えればもう一回元気になると思いますよ。例えば法律だってですね、法律なんて寿命が一番短いもんなんですね、あれは。憲法変われば法律も変わるわけでしょ。要するに法律の前に我々の目の前にあるのは大自然があるわけですよ。大自然の法則っていうのは、これはですね、 地球生まれた時、あるいは地球生まれる前からあるんですね。大自然の法則っていうのがあって、この大自然の法則の中で我々生きてるわけですよ。で、これが時代がだんだんね、まあ固定化っていうよりもだんだん秩序になってきますと、まあそこまでたどらんでもですね、まあ法律とかね、まあ細かいことを言って毎日暮らすようになる。しかしそれが成り立たない世の中になってくるならですね、戻るところは大自然じゃないですか、皆さん。私はだから前から、富山号から日本を変える。ずっと前から申し上げてるんです。要するになぜ富山号か、なぜその限界集落かっていうと、その大自然の中に生きる、大自然と共有するという、一番我々が大事にしなきゃいけないところのノウハウといいますか、バイタリティといいますか、その現実といいますか、そういうものを一番勉強している世界なんですよね。で、今回その津波の被災地、あるいは原発の被災地も大変なことになっています。しかし皆さんですね、広島長崎の原爆の後、放射能は随分早く消えましたね。あの理屈をちゃんと学者は確かめたんでしょうかね。どっかにあるはずだとか言いますが、本当そうなんでしょうか。どこ探しても出てこないんですよ、広島長崎の原爆の後は。大自然の力をですね、もう少しよく見てみたらいいんじゃないんでしょうかね。なんか今のやり方ではない、もっと別のね、放射能汚染の対処の仕方が私は間違いなく出てくると思いますよ。それだけではないですよ。その皆さん車を乗るのはごく当たり前のように乗っている。しかしそれが本当の幸せかどうかですよね。歩いて暮らせるならそれに越したことはないかもしれません。あるいはいろんな冷凍食品使っている、でもいつも新鮮なものを食べられればそれに越したことはないかもしれません。それができないなんてことないんですよ。やればできるわけで。そしてやはりですね、競争力のことです。そのね、コスト削減をする能力だとか、ボタンを押す能力で世界と競っててどうしますか。テレビなんか皆さんたくさんもうあるでしょ。1家に2台も3台携帯電話についてるんでしょ。それをさ、これ以上テレビ作るのに頑張ると言われたってさ、頑張る気がしないでしょ、はっきり言って。建物だってね、ビルたくさんできてますよね。でもう一個ビル作れたってワクワクするわけないでしょ。企業の運営の原動力全部ここだもん。ワクワクしないこと、なんでこんなことしてるのかということをですね、これやれ金払ったらと言ってさせてるわけでしょ。これ奴隷なんですよ、ね。奴隷というのは意思に反して金もらえる何でもやる、これが奴隷ですからね。これ奴隷になっちゃってるわけね。これまずまずいと思ってください。これんなことする必要ないと私は思うんです。もっと我々は賢く未来を作ることが十分にできると思うんです。で、考えてみると日本が本当に活力を失っていったこの30年間というのは、私はエネルギーの使いすぎだと思うんです。エネルギーの使いすぎがあると人間退化してくるんですよ。考えなくなるんですよ、便利であることの裏腹としてね。で、これはすごく危険ですね。能力を失わせ、気持ちまで荒廃させますよ。人間というのはある意味で言うとですね、なんかある程度のこのストレスのって言いますか、自然とのこの歯車の噛み合うところで生活したときに、なんか一番元気出てくるんじゃないんでしょうか。だからこの歯車の噛み合いがなくなるとですね、人間の元気はだんだん出てこなくなってきてしまいます。私はどうもその非常に悪い循環に入ってしまったような感じがするんです。だからこのまま日本が崩壊するってそんなことはないんですね。政府なんかどんどん取り替えてしまえばいいんです。でもですね、日本という国そのものはずっと続いてますからね。ある意味で言うと非常にですね、まあ順応性の高い国なんです。外来のものもどんどん入れますが、いらないものはどんどん捨てちゃうしですね。で、残すものは残すし、変えていくものは変えてきます。例えば皆さんがあのお茶をお飲みになりますね。あれも禅宗の習慣でしょ。座敷全部畳み敷くっていうのはあれ室町時代のものですよね。そんなタイプからあれやってるわけでもないですよね。やっぱり日本ってある時にこれが日本的なものと思うとそれずっと続けていきます。だ、日本というのは本当にまだまだ若々しい国でね、大地もよく動くし、それから文化にしろ政治にしろ人の気持ちにしろ、どんどん進化生成発展やってるんです。我が国は決して固定化した国ではないんです。どんどん新しくなってる国なんです。ですから今の時代のこの閉塞感というのはね、まあその前の時代が偉大だったんですよ。偉大でしたからね、やっぱりこの偉大さを変えるための、なんて言いますかね、そのエネルギーを皆さん蓄積する時間だったと私は思うんです。ねえ、とりあえず今便利なら変えようと思いませんよね。でもだんだん便利じゃなくなってきたでしょ。例えば皆さんの子供さんたちだってね、まあ学校は出たけどどこ就職するんだって話すぐなりますよね。就職したってさ、もうね、3日で戻ってきちゃうとかさ、ねえ、3年勤めちゃうすごいとさ、30年勤め上げるなんて言葉はさ、 染め上がるなんてことはもう辞書にないんじゃないの、もう今さ。ねえ。それがいいことか悪いことかともかくね、本人幸せになってますか、それで。大体あんまり幸せそうじゃないのよ、職をどんどん変える人って。ハッピーに変える人あまりいなくて、むしろ疲れちゃって、ね、家庭も持てないとか、いろいろ心配事が多くてですね、皆さん悩んでるでしょ？こういうのをですね、自分たちで変えられないと思うのが間違いですよ。やれば変えられるんですね。法律がうんぬんと言いますが、法律誰が作ったものですか？人が作ったものでしょ？だから人が変えれば変えられるんですね。要するに一番大切なことは、ことここに及んでね、この大震災原発事故まであって、ことここに及んでですね、我が国はこのまま置いておいたら、このまま流亡、流れてなくなってしまう、その淵まで来てしまったということですよ。原発のこともそうだし、何の安全性もないわけでしょ。あれ、それバレたわけでしょ。このままですね、ろくなリーダーシップのない組織運営していったら、それこそ玉ねぎを剥くようにですね、皮を剥くように、どんどんみんないなくなって、中何にも残んないじゃないですか。それだけでしょ。このまま行ったらさ、なくなっちゃうだけじゃないですか。だったら救い直すといいわけですよ。そしてね、私は思うんです。今ですね、立場を超えて、やはりいろんな実力を持った人は世の中にすでにいると思うんです。その昔ね、大きな組織にいた人が、小さい会社に移ったって人もいる。あるいは現役だった人が退職したって人もいる。あるいは若い人が自分なりに勉強したって人もいる。主婦が主婦として勉強し、いろいろ活動してるって人もいる。ありとあらゆるところに、いろんな実力を持った人がいると思うんです。ですから今回のね、原発事故なんか一番いい例ですね。政府が、むしろ政府に一番専門家いなかったんじゃないの？周りにたくさん専門家いるから、あの政府の言った話はここが違うんだよ。本当はこうなんだよって話がたくさんネットで出てきたでしょ？やっぱり、我が国は本当に実力を持った人たちは真ん中にいないんですよ。外側にたくさんいるんです。一番遅れてるのはやっぱ東京一区ですね。一番遅れてる。東京の真ん中。大震災起きた、大変だ。何が一番大事ですか？うん、まず増税だとかさ。お前、帰れと。ねえ、まず増税だって言いますよね。まず原発を動かそうと。とにかくもう原発を動かしましょうと、しゃがり気になって言って大臣いるよね。あ、東京一区だよね。ねえ、あえて、いや、東京の知事も誰が選んだな、あのじいさん。大阪だって名古屋だってさ、みんな変わってますよ、地方自治さ。いいか悪いかともかくね。なんでまたあのじいさん選ぶわけ、東京の人は。圧倒的な人気で。やっぱ東京遅れてるんですよ。間違いなく東京が一番に変化に対して鈍いんですよ。日本はもう変わってますよ。世界も変わってますよ。アメリカ頼るったって、頼れないじゃない。向こうが先にこけそうじゃないですか。ドル見てください。今いくらですか？ユーロもどうなってますか？中国だって来年政権交代ですよ。今度左翼でしょ、出てくるのは。軍部でしょ？こんな経済なんかさ、吹っ飛ばしちゃうじゃないですか。ただでさえうまく回ってない経済なんですからね。我々はですね、こういう現実を見たときに、昔の幕府みたいに、幕府は、ね、その、鎖国を旨とすると、鎖国以外の方針はないなんて、そういうバカなこと言ってはいけないですよ。時代は変わったんだから方針を変えればいいんですね。で、立場を超えて一緒にやっていけばいいわけですよ。何をこだわってんだと私は申し上げたいね。そのみんなね、これしか私はできませんと。自分の殻を自分で救う、そこに閉じこもってね、今日の賃金をもらうことに一生懸命なってる。それはおかしいですよ。もらいきれないよ、そんなことしたって。年金だってあらしないよ。やっぱりもう一回世の中を立て直して、ね、そして経済動かして、そして時代を変えていくんですよ。大体世の中にはですね、物事にはちゃんとですね、ルールってものがあるんですね。まず、組織の運営、世の中の上で一番大事なこと、これは、人命ですよね。一番が人命でしょ？で、二番が生活でしょ？そして三番が経済なんですよ。これは、常に絶対変わらない私は世の中のものを考える大原則だと思うんですね。まあ三番目は経済だけじゃなくて、三番目に来ると経済とか文化とかいろいろあるんですが、一番が人命、二番が生活、それ以外が三番目なんですよね。要するに、まず命ありきでしょ。これをないがしろにすると大変でしょ。水俣病がそうだったでしょ。福島の原発だってこんなことやったら水俣病なんじゃないですか、あんな風に。誰か責任持ってちゃんとですね、その病気の発症を抑えてるんでしょうか。原発の中の作業員の内部評価ばっかりの話ばっかりするけども、外どうなってるんですか。まず人命でしょ。二つ目は生活でしょ。これはですね、 飯も食えないとか家がなくなっちゃったとかさ、家がなくなっちゃったっていうのはですね、津波の被災だけじゃないですよ。普通に暮らしてたらですね、なんか失業しちゃって家がなくなっちゃったとか、今いるでしょ、そういう人たちはたくさん。で、仕事したらストレスが厳しくてね、うつ病になっちゃったとか、これ人命に関わってくることでしょ。自殺だって年間3万人いるでしょ。おかしいでしょ、人命と生活守れてないじゃないですか。それなのにまださ、もう一回経済だって言ったって無理でしょ。もっと金稼げたって。やっぱ最初から戻るんですよ。要するに人には人のスペックってのもありますからね。大自然のルールに従って。人が一番能力発揮するように、人は生活するし、仕事していけばいいんですね。住む場所から始まって、教育の仕方からですね。何がやっぱり一番人の能力を高めることにつながるのか。そしてそれが結果的にその人の幸せになるのか。これを総合的に考えていけばいいわけでしょ。ゼロから考えていけばいいわけじゃないですか。今の法律をどう変えられたらさ、後の話ね。どういう生き方をすると皆さん本当に住んでてよかったと思えるのか、本当に世界の中でもう一回日本が競争力を持てるのか、私は考えればすぐ出てくると思いますよ。住む場所は土地条件図なんか見ながらですね、住んでふさわしい場所に住めばいいですよ。それからその医療のことにつきましてもですね、本当に化学薬品だけをね、投与するような医療じゃ治らないんですから、治らないことを続けてもダメじゃないですか。やっぱなんか治るように、そして病気にならないような生き方を考えていきましょうよ。それから経済もね、もうこれ以上リストラとかねやったらもう潰れちゃうだけだから、他のやり方考えましょうよ。グローバリゼーションもそうですよね。外行ったってろくなことあらしないし、外もバブル崩壊大変なんですから、他のやり方を考えて競争力を作っていけばね、絶対我々はもっと幸せになれると、そんな風に思うんですね。私は前からこの富山が起きてですね、この太平記という本をですね、よく読んでるんですね。で、太平記の最初に非常に重要なことが書いてあるんです。世の中どんな風に収まるかなんです。世の中は、まず天が収まらなきゃダメ。天の力がいる。天の力というのは、すべての人たち、ね、一木一草に至るまで、すべての大自然を持ってる力を全部活かさせる力。これが天の力です。これ企業の中で言ったら、企業のリーダーはそこにいる全ての人たちの能力を最大限発揮させること。いいとか悪いじゃない、あんた背が高いとか低いとか、あなた能力あるとかないとか、そういう問題じゃない。とにかくその何か意味があるんだから、意味があるんだから、上手にそれを組み合わせて一つのね、大きな、まあなんていうの、有機体を作る。これが天の力なんですよ。で、もう一つは地の力が大事だって書いてある。地の力というのは、一人一人が自分の役割をちゃんと担えるようになるということ、自分の仕事をちゃんと持てるということ、自分の持って生まれた能力を生かして自分が頼りがいのある人間になるということ、この二つが祭り合った時に世の中は収まると。古今東西はそれ変わることがない、太平記にちゃんと書いてあります。今の我々はどうでしょうか。やはりエネルギーの使いすぎで、まず我々が地の力が失っている、すなわち自分の本源的に持っている力が出てこなくなっている。もっと鍛えればいい仕事できる、もっといろいろできるのに、それができなくなっている。ね、まずエネルギーの使いすぎで便利になりすぎちゃってやわになっちゃった。もっと限界集落見習ってですね、たくましくなればいいですよ。不可能という言葉をですね、ね、その実際やってみてそれからどうかって話になるんですから。そこにこの木沢小学校のそこに絵が描いたでしょ、ナポレオンの進軍の絵が、1841年の陳の辞書に不可能という字はない、文字はないって書いてありますよね。まあそこまで言い切るつもりはないですけども、しかしこの不可能だからやめるっていうのはクイズ慣れした考え方だよね。不可能だからやめるってクイズ慣れした考えで、そんなことはないよね。いろいろもがいたらなんかね、道は見えてくるんですよ。そしてやはりその天の祭り合いが大事ですね。やっぱり今の我々は人を全く生かしてないな。人を一つの型にはめて見てますね。数字で見てますね。これでは成功するはずがない。やはり一人一人がそれぞれにですね、120% 能力できる場所があったら、その120をさらに伸ばすように世の中作るんですよ。だから想像を超えるぐらい天ってのは大きくなるんですよ。世の中ってのは想像を超えるぐらい広いものになるんですよ。これが本当の素晴らしい世の中なんです。だからどこに行ってもですね、知らないことがたくさんある。いろんな素晴らしいことがたくさんある。そういうものを見聞きして一生飽きることなくですね、 もう やり残したっていうことがないぐらいですね、いろんなものある。これが本当の世の中の姿なんです。まあ、20世紀の反省を踏まえて、私はもうそれがいよいよ日本でできる時が来たという気がするんです。私はやっぱりこの一番の変わり目のとこで、やっぱりいろんな人たちに出てきてもらって、国民運動として日本を変えることが一番大切だと思うんです。政治家でも、役人でも、民間の人でも、主婦でも、お年寄りの若者でもですね、一人の人間としたら、一つの過去を持った、過去の蓄積を持った人でしょ。だからその中で、実力とやる気のある人たちがまず集まってきて、みんなが幸せになる道を考えて、こうすれば大体落ち着くという方向性さえ決めればですね、私はそんな難しくなく日本の再生の扉を開けると思うんです。私は前から東京の武道館でですね、大会をやることが大切だと NPO の方でもずっと言ってまいりました。やはり本当に何かやろうとすると最初に顔を合わせて、このメンバーでこの立て直すと言わなきゃダメなんですね。その文字の上での抽象的な日本再生と、じゃあ我々がやろうっていう日本再生はまた別なんですよ。これやはり全国からいろんな分野から顔が集まってきて、この顔ぶれでとりあえずやりましょうっていうのを私はどうしても今作りたいと思います。作らなければならないと思います。そこまで来た時に、じゃああの問題どうする、この問題どうする、具体的に話は進んでいくわけですね。震災から3ヶ月が過ぎまして、まあ本当に被災者の皆さんも大変なんですけど、私はいよいよですね、そうやってみんなが顔を合わせる時が来たんじゃないかと思うんです。私もですからいろんな方々と協力しながらね、呼びかけをしてですね、このメンバーでやっていきましょうというチームをね、立場を超えて作るように頑張っていきたいと思いますのでね、皆さんもぜひね、その時協力していただきまして、そしてやはり21世紀は20世紀よりももっと幸せになれるように、今の我々が感じている不幸を乗り越えられるようにね、作っていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。というところで今日のお話、これで終わりにさせていただきます。日本を再生させようということで、お話しさせていただきました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。